舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、生放送を聞きの方は時刻は3時10分を回ったところです。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員より杉島久俊さんと山本治平さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
は
い、
本日の放送は議会における防災訓練9月定例会日程案内と今期総括をテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。それでは早速ですが、議会における防災訓練9月定例会日程案内について杉島さんからお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、杉島です、よろしくお願いします。舞鶴市議会では9月1日に議員の防災意識の高揚を図るため防災訓練を計画しています。
はい、9月1日まもなくですね。今回の防災訓練はどのような内容で行われるんですか？
訓練は2部形式で行います。まず第1部では本会議開催中に本館1階で火災が発生し会館への避難が困難となった想定のもと、うん、救助袋を使用した避難訓練です。
救助袋と言いますとどのような訓練なのでしょうか？
はい、映画やニュースなどで見られたことがあると思いますが、火災発生時に高層階のベランダなどから布製の袋の中を滑り、それで降りる地上へ降りる避難するものです。
あの滑り台みたいなものですね。
はい、その滑り台みたいなものです。救助袋を使用しての避難訓練を行った後、本会議場や委員会室などがある4階の初期消火が確実にできるように消防設備の位置や使用方法を順次確認し第1部が終了となります。
なるほど。第2部ではどのような訓練が計画されているんですか？
はい、第2部では情報伝達訓練が計画されています。この訓練は自宅などからのオンライン訓練で、市議会では定期的に行われています。
オンライン訓練はどのような想定で行われるんでしょうか？
はい、大雨により、市内各地で被害が発生しているとの想定で各議員が舞鶴市内の被害状況を収集しその情報を議会本部に連絡するといった訓練です。したがって各議員が実際に現場に赴きそこで得た情報を携帯電話やタブレット端末などを使用して伝達することになります。
各議員さんがそれぞれの災害場所に赴いて現場情報を伝達されるということですね。
はい、実際に災害が発生した場合の状況にもよると思われますが、安全を確保しながら可能な限り舞鶴市内の被災状況把握に努めることになります。この情報伝達により救助活動などの対策も迅速に行えることになります。
なるほど、そうなんですね。
災害発生時にはできる限りリアルタイムでの情報が必要になります。それによって対応が早ければ早いほど二次災害の防止にもつながるというわけです。
各議員さんが情報収集に奔走されることによって舞鶴の広い範囲をカバーできることになりますね。
はい、我々議員も少しでも市民のお役に立てるよう今後も情報伝達訓練を重ねてまいります。
はい、お願いします。何か課題はあるんでしょうか？
そうですね、携帯電話やタブレット端末などのデジタル機器の操作方法ですかね。訓練当初は写真のスクリーンショットや地図データの添付など今までやったことのない操作方法と聞き慣れない言葉に戸惑いながらも必要とされる情報の発信、写真1枚を貼り付け送信するにも時間を要するような状況でした。
私も機械音痴なんでよくわかります。今はどうなんでしょう、うまく伝達されているんでしょうか？
繰り返し定期的に訓練も実施されていますし、訓練終了後には送信状況について撮影場所や地図データなどが不備がなかったかの確認も行っています。当然今回の防災訓練においても第1部と第2部訓練終了後にはこうした確認も含めた意見交換などを十分に行い必要とされる情報が問題なく送信されるように努めています。
そうですか、それは安心できますね。
はい、各議員が自分の果たすべき役割に対してその必要性を自覚し責任を持って、職務に臨んでいます。
ありがたいことです。市民生活の安全と安心はそのようにして守られてるんですね。
ああ、そう言っていただけるとやりがいがあります。ところでなぜ、9月に防災の日が制定されたのか、うん、どうして防災の日が存在するのか、その理由についてはご存知ですか？
確か関東大震災が発生した日だったと記憶してますが。
おっしゃる通り、大正12年9月1日に発生した関東大震災にちなんでいます。防災の日制定に決定打を打ったのは昭和34年9月26日に発生した伊勢湾台風と言われており、この当時今と同等の十分な防災対策があれば助かった命も多かったことから、防災意識の重要性に目が向けられ昭和35年に防災の日が制定されることになったとされています。
ああ、そういった明確な理由があったんですね。
はい、今一度防災の日、防災月間の必要性を理解していただければ幸いです。はい、災害についてですが、今年の夏は猛暑日が続く一方で、他県では今月初めから記録的な大雨による被害が発生しました。
そうでしたね。連日災害が発生しているニュースを見聞きしました。
はい、秋田県、石川県において大規模な河川氾濫や堤防の決壊が発生し、また東北や新潟県など崖崩れなどの土砂災害も多数発生する状況となっていました。
自然災害とはいえ記録的な大雨という言葉を聞くとどこで起こっても不思議ではないと思えるようになっちゃいましたね。
確かにそうですね。全国各地線状降水帯によるゲリラ豪雨などはどこで発生するか分かりません。舞鶴市においても平成26年の8月豪雨、平成30年の7月豪雨と立て続けに大きな被害に直面していますからね。
そうでしたね。ところで舞鶴市や市議会においては今回の防災訓練以外にも災害発生に対しどういった準備や対策がなされているんでしょうか？
はい、舞鶴市のホームページには地区ごとの地震や水害、土砂災害時においてどこに避難をすればいいのかなどを示した一覧表が表示されています。
いざという時どこに避難すればいいのかを知っておくということは大切ですね。
おっしゃる通りです。また避難先においては避難者の不安を和らげ、少しでも快適に過ごしていただけるようプライベート空間を確保するためのテント状の間仕切りや段ボールベッドの用意もされています。
避難所生活が長期にわたるような場合には大変ありがたいことですね。
はい、また舞鶴市のホームページをもう少し、ご確認いただきますと、土砂災害、洪水、津波、地震に分類されましたそれぞれのハザードマップがあります。はい、各ご家庭にも舞鶴市から配布されているとは思いますが、日頃目につくところに掲示されておかれるといざという時必ず役に立ちます。
確かにそうですね。自分の住んでいる地域にどういった危険性があるかも事前に把握できますよね。
はい、いざという時、訓練の成果が試されますが、災害から自らを守る常日頃からの準備も大切です。
そうですね。それでは最後に9月定例会の日程についてお願いします。
はい、会期は9月2日から10月7日までの36日間です。9月2日には本会議を開き、市長から今定例会で提出される案件の提案説明が行われます。14日には代表質問、15日と16日で一般質問が行われます。引き続き21日と22日、26日と27日には常任委員会と予算決算委員会分科会、そして30日には予算決算委員会が行われ、議員全員で採決する本会議を10月6日に開催して閉会となる予定です。
はい、ありがとうございます。お仕事なので当日傍聴に行けない場合、会議の様子を見る方法はありますか？
はい、傍聴に来られない方に向けても会議の様子を動画共有サービス YouTube でインターネット配信を行っています。これらの情報のほか、本日お話しした舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介しています。 また市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向け、さまざまな形で情報発信されてるんですね。リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。ところで杉島さん、去年に引き続き今年もスイカは作られたんでしょうか。
はい、まあ、天候不順とカラス被害ですね。
あら、
こちらで予定通りではありませんが、うん、なんとか作っています。
天敵は猿やイノシシばかりではなく、カラスの被害まであるんですね。
まあ、彼らも生きるために必死ですから仕方がないとは思いますが、カラスは非常に賢いですよね。こちらの思いを見透かしているように食べ頃を狙ってくるんですよ。
なんかいろんな動物と知恵比べされているようで楽しそうですね。
そうですね、まあ、大変ですがある意味そうかもしれません。また来年に期待します。
はい、来年の楽しみが増えたところで、残りの任期も暑さに負けず頑張ってください。杉島さんからは議会における防災訓練についてと9月定例会日程案内についてお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここで1曲お届けします。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の杉島さん、山本さんにお越しいただいております。それでは後半は山本議長から舞鶴市議会の今期の総括についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、山本です。よろしくお願いいたします。
はい、それでは舞鶴市議会の改選まであと3ヶ月ほどになりましたが、今期第20期の活動の総括として、前半2年間の取り組みからお願いいたします。
はい、平成30年12月から始まりました第20期の舞鶴市議会でございますが、新しい任期となりました。最初の2年間は上場前議長の下で舞鶴市議会の活性化に関する取り組みを行ってきました。
はい、具体的な取り組みについて、その主なものを教えていただけますか。
そうですね、まず最初の取り組みは議会基本条例で定めた議会の活動を適切に実行するために、うん、任期4年間の具体的な計画としまして、平成30年12月に第20期舞鶴市議会基本条例実行計画を策定しまして行っております。
はい、この実行計画についてはこれまでの番組でも説明をいただいてましたね。
そうですね、任期4年で議会の活動として計画的に進めていくために決定をいたしまして、市民の皆様にも公表をしております。
はい、それではその計画に沿って進められた活動はどのようなことがあったのでしょうか。
はい、議会の取り組みといたしましてはすごく多いので、新たに新規に始めた取り組みから紹介をさせていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
まず平成31年1月には議会の機能や役割などについて学ぶ機会としまして、小学校から希望に応じて議会学習会を開催いたしました。
小学校の授業として議会としても協力されたんですね。
そうですね、これは学校教育の中で取り入れられている主権者教育の一つにもなると思います。
うん、はい、その他にも社会的に効果が期待される取り組みはありましたか。
はい、時系列次日がちょっと飛び飛びになるんですが、令和元年の5月から傍聴される方々への充実の一環としまして、うん、事前申し込みにはなるんですけども、傍聴者に対して手話通訳と要約筆記ですね、その体の不自由な方々のために開始をいたしております。
うん、はい、ね、体の不自由な方に対しても議会の関心を高めていただくためにも必要な取り組みですね。
はい、そうですね。それと社会的な関心を高めることも大切なんですけども、市民福祉の向上のために議会はあります。そこで市民への情報提供、公開の観点からの行いました取り組みについて説明をいたします。
はい、お願いします。数多くの取り組みがあるんでしょうか。
そうですね、まず市民への情報公開の観点としまして、平成31年の4月から本会議の録画映像をホームページで公開をしていたのですが、YouTube に切り替えまして、映像配信を YouTube で、配信をするように一本化をいたしました。
はい、
また令和元年6月定例会以降からは舞鶴市議会だよりに QR コードを掲載しまして、ホームページと連携させることによりまして情報発信をより充実 をさせてきました。
はい、議会改革で重要な取り組みの一つとして議会の見える化があると思いますが、舞鶴市議会では常に取り組みを進めていただいているんですね。
そうですね、議会全体の取り組みとして進めております。でさらに市民の意見を大切にして市民、市政に反映させる取り組みも進めております、うん、この取り組みは新聞にも取り上げられたこともありますことから、ご存知の市民の方も多いのではないかと思います。
はい、この番組でも説明をいただいてましたね。
そうですね、うん、令和元年8月には市民の意見を反映させる取り組みとしまして、本市議会としては初めてワークショップ形式で意見交換会、市民と議会のわが町トークという名前で開催をいたしました、うん、そして令和元年11月にそこでの意見を踏まえまして4つの常任委員会で議論を重ねまして、舞鶴市で政策として提言を、いたしております。
はい、この意見交換会についてはこの番組でもお伺いしましたし、多くの高い評価を聞いています。より良い取り組みになりますよう、また継続してほしいですね。
はい、ありがとうございます。また会議にかかる取り組みとしましては、監視や提言の機会として一般質問場が議員が活用してきたということで、だんだんとその機会も増えてきているのですが、うん、そのことを踏まえまして平成31年の3月定例会から本会議における一般質問の日程を2日間から3日間に、日程を増やすという方向で変更をいたしております。
そうなんですね。
はい、そしてこの3月定例会からは議会の記録であります会議録の端末に会議資料を掲載することによりまして、会議の内容をより分かりやすく正確に記録する取り組みなども進めております。
議会の活動時間をしっかりと確保していただいたことや、会議録の公開だけではなくて理解しやすさといった観点からも検討されてたんですね。
そうですね、他にもまだまだありまして、グループウェアとペーパーレス会議システムを導入したことや、本会議場や委員会室がある市役所本館4階に無線 LAN の環境整備を行いまして、効率化や利便性を向上させましたこと、うんうん、そして、議会のペーパーレス化を徹底して推進をいたしております。
はい、これは環境に配慮してのペーパーレス化ですか？
実は議会ではですね、莫大な量の紙資料が存在してました。これを原則紙資料としては配布をしないということを決めました。メリットとしましては紙資源をなくす、いわゆる環境負荷の削減、それから経費の削減、それからコピーを取るための人件費とそのかかる時間を削減できたということが大きいと思います。本当に多くのメリットがあったと思います。
もうコピー取るだけでも大変そうですもんね。なるほど。
またですね、議会内部のことではあるんですが、令和元年11月には第20期舞鶴市議会基本条例実行計画の総括ですね、見直しを行いまして議会活動の検証をいたしました。それまでの議会の取り組みを後戻りさせないためにも次年度への申し送り事項を整理したということがございます。
はい、継続した取り組みとして議論を進めていくことは大事ですね。それでは後半の2年間の取り組みについてお話しいただけますか？
はい、この4年間の残り後半の2年間ですが、市民への情報公開、議会の見える化をさらに進めてきました。全議員がですね、Facebook のアカウントを取得しまして、舞鶴市議会の情報発信を促進できるようにしました。またさらに新たに Facebook を始める議員もいらっしゃいましたから、勉強会を開催しまして情報発信を積極的に行っていただいております。
そうなんですね。
はい、令和3年5月には新しい議会の姿を目指す取り組みとしまして、新型コロナウイルスで激変した生活様式にも対応できる新しい議会の在り方を公表しております。
はい、新型コロナウイルスは議会にも大きな影響があったんですね。
そうですね、世の中がそのいわゆるコロナウイルスの対応に追われている中でも、議会の機能を止めてはいけない、市民の皆様に不利益をもたらせてはいけないとい こう議員共通の思いもありまして、取り組みを加速してきました。もし万が一常任委員会などの審議に議員が参集できない場合も想定しまして、オンラインによる委員会の会議が開催できるように 条例などを改正し、令和3年6月から本格的に実施をいたしております。
はい、委員会の映像配信もされてるんですか？
はい、そうです。令和3年9月から議案審議を行う委員会のライブ録画の配信を開始いたしました。また本会議の一般質問だけではなく、市民生活に直結する予算案の審議についてもご覧いただけるようになりました。
はい、どんどん情報公開が進んでますね。
そうですね、令和3年9月定例会からは、市議会の議場の映像音響システムを更新しまして、聞き取りやすさなどの向上を図りましたほか、映像に説明資料を表示させる運用を開始したりもしました。さらに令和3年11月からは定例会の概要や議会委員会での取り組みなどを録画で報告することとしまして、舞鶴市議会 YouTube チャンネルの運用を開始しました。
はい、舞鶴市議会でも YouTube チャンネルを始めていらっしゃいますよね。ラジオを聞きの皆様もぜひチャンネル登録をしてみてはいかがでしょうか？
ありがとうございます。もうぜひチャンネル登録をお願いしたいと思います。さらに候補の話をさせていただきますが、議会候補に関しましてアンケート調査を実施しました。より市民の意向に沿った市議会だよりの充実に向けまして、検討を重ねましたほか、市議会だよりの電子版をカラーに、したということもございます。
あ、なるほど。その他はいかがですか？
そうですね、議会内部でも審議の充実に努めております。4つの常任委員会が重点事項に関する調査研究に努め、先進地視察や市内の現地視察、また市民の皆さんとの意見交換などのさまざまな機会を持って政策提言を取りまとめ、市長に提出をいたしました。
はい、情報公開の分野だけではなく、しっかりと議会の審議や質の向上にも取り組みを進めていただいているんですね。
はい、頑張っております。最後にですね、令和3年12月から今年にかけての取り組みも少しお話をさせていただきたいと思います。
現在進行中の分ですね。
そうですね、新型コロナウイルス感染症対策に配慮しながら、市民と議会のわが町トークを令和4年4月に計4回にわたりまして開催をしております。
はい、
延べ101人の市民の方々にご参加をいただきました。各委員会が重点事項に沿って意見交換を行いまして、現在預かりました意見と重ねました調査研究に基づいて、今現在政策提言を練り上げているところでございまして、またこれからの舞鶴を見据えた提言になるように、こう議長として期待をしているところであります。
はい、ありがとうございます。そしてその他の取り組みはいかがでしょうか？
それとですね、法政大学教授の土山君江先生を議会アドバイザーに移植をしました、就任をしていただきまして、質問力の向上に向けた取り組みを鋭意進めております。
はい、
また本当に市民の皆様に直結するような審議の充実から、その説明責任を果たすための情報公開と議会の見える化、市民の議会参加など多くの取り組みを、現在舞鶴市議会では前向きに、進めております。
はい、この番組でも多くの議員さんにご出演いただきまして説明をしていただいております。そのような中で先日舞鶴市議会の取り組みが評価されたランキングが発表されたと伺いました。それはどのような内容だったんでしょうか？
はい、それはですね、以前この番組でも私が出演させていただいたときに少し触れさせていただいたんですが、早稲田大学マニフェスト研究所の議会改革調査部会が毎年議会の取り組みを調査しましてランキングを公表しております。令和3年の取り組みにおきましては、舞鶴市議会では近畿で第1位、全国で11位と発表されたところです。
そうなんですね、おめでとうございます。以前は確か32位じゃなかったでしたっけ？すごい進化されてますね。
はい、ありがとうございます。まだまだ市民参加の部分でですね、取り組むべき課題もありますから、より市民の皆さんのために存在する議会のあり方を追求していきたいなと思っております。
はい、これからもよろしくお願いいたします。市議会のホームページや YouTube など、市民に開かれた議会に向けてさまざまな形で情報発信をされていますので、ラジオを聞きの皆様もご覧になってみてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会から杉島久俊さん、山本二平さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。